ちは、ラジオカーラ小島ゆかりです。今回はキャレンシックスさんのウェビナーシリーズで受胎前の恐れのプログラムについて、それをリリースする方法、そしてそのレクチャーをお届けいたします。最後までどうぞお楽しみください。
Our tonight is to introduce information about how to use the emotion code to identify and release our inner fear programming.
今日のウェブナーは、エモーションコードを使っていかにして私たちの内側にある恐れのプログラムですね、それを特定してリリースするかという方法について、進めていきたいと思います。
Now the emotion code part of this.Is Dr. Bradley Nelson's creation, and I want to give credit to him because I'll be using the emotion code that he created as a tool to work with our fear programming.
エモーションコードというのはもう皆さんすでにご存知だと思うんですけれども、ドクター・ネルソンが、作られた、開発されたツールなんですね。でそして、それを使っているうちにあれっていうふうに気づいた。そういう手法なので、まずドクター・ネルソンに心から感謝を捧げたいと思います。
Because I love the emotion code so much, and it's really inspired me to ask a lot of deep questions.
私は本当にエモーションコードというのを恩恵を受けました。そしてもう大好きなんですね。そしてエモーションコードを使っているうちに、いろんなインスピレーション、直感が、来て、すごく深い質問ですね、自分に対する内なる質問というのが出始めました。
And one of those questions that it sparked me to ask was, if I've released my heart wall and I've released trapped emotions, why would I continue to go back into fear or old habits of thought?
私がエモーションコードを使ってハートの壁をリリースしました。そして数々ある、囚われた感情ですね、それもリリースしたにもかかわらず、どうしてこの古いパターンですね、恐れのパターンやネガティブなパターンに戻っていってしまうのかという質問がある日突然出てきたんです。
And one day in my meditation I was so annoyed finding myself doing that that I sort of stomped my feet and said, I want to know where is the replicator?
ある日ですね、瞑想してたんです。でどうしてこんなにね、いくらいろんな瞑想したりエモーションコードを使ってもネガティブなもののパターンが戻ってくるのか、それを複製している部分、複製しているその正体を知りたいというふうに強く感じました。
And of course, as always happens, when I'm meditating deeply and asking questions, I got a big answer.
そしてもう皆さんご存知だと思うんですけれども、深い瞑想状態に入った時、答えがやってくるんですね、どこからともなく。
And so this fear programming and how to release it is what came to me personally, and I'm going to share it with you now.
そしてこの恐れのプログラム、そしてそれをいかにしてリリースし、特定してリリースしていくかというのは、私のところに瞑想中にやってきたそういうメッセージなんです。そしてそれを今日皆さんとシェアしていきたいと思います。
So these programs that we have internally in our brain function like computer software, and they dictate the way in which we perceive and experience life.
私たちが深いところに持っているこの恐れのプログラムというものは、コンピューターのソフトウェアのように機能して、私たちがどのように物事を捉え、体験するか、指示を与えているんです。
So today I'm going to give you an overview of how our fear programs are created and where they're located in the central nervous system.
本日、私たちの内側にある恐れのプログラムがどのようにして作り出されるかの概要をお話しするとともに、中枢神経系のどの部分に位置するのかについてご説明したいと思います。
So this process is something that came to me.And it's an example of the many applications of Dr. Nelson's emotion code as a tool to explore the energetic foundation of our blocks and limitations.
今日お話しする、恐れのプログラムですね。それは私のところにオリジナルなアイデアとして、独自のアイデアとしてきました。そしてこれは、私たちが持つブロックや、制限を探求して解放する。方法なんですけれども、エモーションコードを基礎にしたバリエーションの例の一つに過ぎません。
So I want to thank him for pushing me in the direction of asking more questions and leaving me a wonderful tool to use in order to help heal.
なので私はドクターネルソンに対して私がこの素晴らしいブロックの制限ブロックや制限の探求そしてその方法を解放する方法を教えてくれたドクターネルソンに深い感謝を捧げたいと思います。
So after we discuss the basics of healing the fear programming we'll offer a demonstration session to somebody in the audience。
この恐れのプログラムについてお話しした後参加者の方に実際に体験していただくためのミニセッションの時間を設けたいと思います。
So if you want to volunteer just let your organizer know。
ご希望の方は主催者の方にぜひお知らせください。
Now I call the fear programming the great replicator becauseIt creates a continuous feedback loop in our nervous system that keeps returning us to fear-based thoughts and expectations for life.
私はこの恐れのプログラムを偉大なる複製機だと捉えています。なぜならば、それは私たちの神経系に恐れに基づいたものの見方や捉え方、否定的な思いや考え等を繰り返し継続的に送り込み、増幅させていくからです。
So if you have done some deep inner work and yet you find yourself going back into old habits of fear or doubt, then you're going to probably benefit a lot from this process to free you from that cycle.
もしあなたが深い内的探求をしたにもかかわらず、なおまだ恐れや疑いという思い癖に戻ってしまうのであれば、今日お話しするこのプロセスはそのサイクルからあなたを解放することができるでしょう。
Okay, so we're talking about the point of entry psychic trauma.
じゃあ私がこの地球上に存在する肉体に入ってくるときに感じた2つの大きな感情ですね、サイキックトラウマについてお話しさせていただきます。
When we're entering into a physical incarnation on the earth, we travel outward from source as unique expressions of source consciousness, and we have the intention to bring that expression into a physical form and begin our journey of exploration and creation.
私たちはみんな大いなる源、ソースの唯一無二、個性的な表現そのものです。そして地球上に生を受けるということは、大いなる源のもとを旅立って、肉体を持って様々な探求と創造の旅を新たに始めるということなんです。
So, as expressions of source, we carry in our consciousness the ability to create.
大いなる源の唯一無二、個性的な表現である私たちは、物事を創造する能力を持っています。
So our tool of creation is the mind, and the energy of source is expressed as thought.
創造するためにはマインド、思いという道具が必要です。
So even before we have a physical body, we're able to think because we are consciousness.
物理的な肉体を持つ前、意識体である私たちも考えることができるんですね、実は。
So as this stream of awareness that we are moves towards the earth, we're already observing and recording the infinite variety of energies moving on and around this planet.
意識体として地球に向かって移動しながらも、すでに私たちは地球上に動き回る無限の多様性を持つエネルギーを観察して記録しています。
So coming into expression from source,We are creator consciousness, and we're inspired to experience this variety on the earth and use it to inspire us with new ideas and new desires to create expansion from what already exists.
大いなる源の分け御霊である私たちには、創造主の意識そのものが思ってこの世に生まれてきます。そして新たな理想や探求心で地球上に存在するさまざまな物事を体験して成長していくために生を受けます。
So we're curious in the same way that little children are curious explorers. Children are often fearless in their desire to explore. And as we move toward the earth, we are the same.
私たちはまるで小さな子供のように好奇心にあふれています。私たちが地球に向かって移動しているときは大胆すぎる るほどの探求心を見せる子供のような、そんな状態なんです。
Even after we are living in a physical body, our attention is often drawn to the unexplained or the unwanted.
肉体を持った後でも、私たちの注意はよく、そう説明不可能、または見たくないものに向けられることがありますよね。
How often have you found yourself watching the news and or reading headlines on your computer and lost in the details of some disaster or negative event?
テレビのニュース番組はコンピューターのモニターに映し出されるヘッドラインで災害の被害者の数、いかにその災害がひどかったか、否定的な出来事を目にすることがよくありませんか?
It was your curiosity that pulled you to pay attention.
それは皆さんの好奇心がそれらの出来事に注意を向けさせたんです。
You may be watching because you want to send prayers of light and love to people who are suffering. Or you may be watching because you want to know what you should be afraid of today.
多分あなたはそれらの悲劇的な出来事や苦しんでいる人々に愛と光を送りたいから見ているのかもしれません。または今日何について恐れ、避ける必要があるかを知るために見ているのかもしれませんね。
The reason why you are noticing the news may differ, but the effect of that noticing is the same for everyone.
ニュースが目について理由は人それぞれだかもしれません。しかし、そのニュースの影響は誰も同じなんです。
If you pay attention to a specific frequency of thought for more than 17 seconds, you have created the beginning of an energetic grid or a line of communication between your consciousness and the frequency of that event.
もし一つの思いや考えのバイブレーションに17秒以上の意識を向けたとすれば、あなたはそれと同じバイブレーションを持つエネルギーのグリッド、網ですね。またはあなた自身の意識とそのイベントをつなぐ思いの架け橋を作り出すことになります。
And if you pay attention for just a little bit longer, chances are you will be shown another related event with similar negative vibrations, and now you're paying attention to the new bad thing.
そして、その一つの思いや考えのバイブレーションにもう少しだけ長く意識を向けたとすれば、おそらくそれに似たネガティブなバイブレーションを持つ関連事故、また別のもの、出来事ですね。それを見せられる可能性へとつながっていきます。皆さんの意識は次なる新しい悪いことに向けられる結果となるんです。
That's kind of how the news works. It's just one bad thing to the next bad thing.
それが大体ニュースってそんなもんですよね。一つの悪いことが起こって、またその次に連鎖反応を起こすような悪いものを見せていく。そういうもんなんです。
So within seconds, your energetic grid is forming. And this is your creation. Something you created simply by focusing your awareness on something.
数秒の間にあなたのエネルギーの網が作り出されるんです。エネルギーのグリッドですね。で、これは単にあなたが何かに意識を、何かを意識して焦点を当てることによって作り出したあなた自身のオリジナルな創造物なんです。
It may take you hours or even days to shake off the effects of that grid of attention. You may feel the ripple effect for a long time.
その作り出したエネルギーの網の効果を振り払うのに何時間もまたは数日かかる、何日間もかかる場合があります。長期間波及効果を感じることもあるでしょう。
You may even find yourself thinking about other negative events in the past that made you feel just as fearful or angry or sad.
皆さんを過去に怖がらせたり怒らせたり悲しませた、そういう体験にも思いを馳せることがあるかもしれません。
The same thing can happen before we even enter the physical body.
それと全く同じことが肉体を持つ前にも起こるというわけなんです。
So our consciousness stream is observing a variety of energies on Earth, and our curiosity may draw our attention to the unwanted, especially if we begin our journey with this intention to create expansion around a specific type of event or experience that exists on Earth.
意識体である私たちはすでに地球に存在する出来事や体験を拡張発展させるという、意図を持って生まれていきますから、地球上にあるさまざまなエネルギーを隅々まで観察するのではないでしょうか。そしてその結果、好奇心から見たくないものを見てしまう可能性が出てきます。
So as a powerful expression of source consciousness, our attention to something on the planet creates a grid line of energetic communication in seconds.
大いなる源のパワフルな分け見たまである私たちにとって、意識を向けるだけでグリッド、網、エネルギー的な架け橋を作り出すことは実に簡単なんです。
A short time later, we may notice a similar energy present in that same vibrational vicinity, and another grid line forms.
そして、そのエネルギーの架け橋を作った直後に、同じバイブレーションが周辺に現れて、また別のグリッドを作り出すのに気がつくと思います。
So when two strong lines connect with our consciousness, such as war and aggression,A powerful grid is created, and this grid is linked to our stream of consciousness entering the body.
例えばですね、戦争と攻撃性という現象と私たちの意識が日本の強い線で結ばれたとします。するとそれはパワフルな網を作り出して、その網は肉体に入っていく意識とつながっていくんです。
So this can be our first alchemy.
これが私たちにとっての一番最初の錬金術、無から有を作り出す魔法なんです。
This triangle of connection between our consciousness and the two negative energies that we've been observing becomes a template that actually precedes us into the body.
その三角形で結ばれた私たちの意識と観察した二つのネガティブなエネルギーは、雛形となって意識体として私たちの物質的な肉体へとこう先導していくわけなんです。
So this grid or template starts moving toward the body that we're entering through the layers of frequency on Earth, and it may even attract other similar frequencies to it.
でこの雛形グリッドですね。それは何層にもこうなっている地球の波動を通り抜けて肉体の中に入っていきます。そしてそれと似たバイブレーションを持つ、それとよく似たもの、性質のものを引き寄せてくるんです。
So just like a magnet attracts iron filings, these other frequencies can stick to the grid and come into the physical body like hitchhikers.
ちょうどそれは磁石にくっついていく砂鉄のような感じですね。そして様々な波動を肉体にどんどんと引き寄せていきます。
These are sometimes called preconception trapped emotions.
それらの感情です。それは時に受胎前の囚われた感情と呼ばれるんです。
Now again, this is what I received when I asked, well, what are preconception trapped emotions? So this is my information. It didn't come out of Dr. Nelson's work.
もう一度、念のため申し上げますけれども、これは自分自身が自分自身に問いかけたときに、出てきたアイデアですので、ドクター・ネルソンのボディコード、エモーションコードとはちょっと違う。ベースにはなってますけど、違うというふうに捉えておいてください。
So in Dr. Nelson's body code system, he notes that sometimes we feel two very strong emotions simultaneously,And when we trap those together in our bodies, he calls it a psychic trauma because of the powerful effects it has on the body and the mind.
ドクター・ネルソンのボディコードシステムでは、私たちが2つの強烈な感情を同時に感じることがあって、その2つの感情が一塊になって肉体に取られることがあるというふうに言ってます。そしてそれが肉体と精神にすごくパワフルな影響を与えるんですね。そしてそれはサイキックトラウマと呼ばれます。
So in my meditation, when I was being shown this grid of energy forming and moving into the body at incarnation, I was told that it's called point of entry psychic trauma.
私がエネルギーのグリッドができるところ、そしてそれが肉体に入っていくところを見せられたとき、それを point of entry psychic trauma、地球に侵入した時点のサイキックトラウマと呼ぶんだよというふうに教えられました。
At first, this energetic grid enters the cells of the new body as frequencies.
まず最初、このエネルギーのグリッドはバイブレーション、波動という形ですね。で、体内の細胞の中に入っていきます。
And then as the brain develops and other organs are formed, those frequencies are translated neurochemically into frequencies that we call emotions.
そしてそのバイブレーションは脳とその他の内臓が形成されるのと同時に、神経科学的なバイブレーション、すなわち私たちが感情と呼ぶものに翻訳されていきます。
The brain translates this grid as the first alchemical information available from the outside world.
脳はそのグリッドを外界から最初の情報として捉えていきます。
So think of the point of entry psychic trauma as powerful information for the brain to receive that describes what the world is like.
ちょっと考えてみてください。この、point of entry psychic trauma 侵入地球に入ってきた時点のサイキックトラウマをが脳が受け取った世界はどのような場所であるかということを表したパワフルな情報だとしたら何が起こると思いますか?
So if you look at the patterns in your life that are negative or limiting, you will be able to see how this original grid played a part in creating experiences that keep repeating despite your best efforts to change.
自分自身の持つネガティブまたは制限となるパターンを思い出してみれば一目瞭然だと思います。どんなに頑張って変わろうとしてもこの最初の基礎となるグリッドが自分の持つネガティブなパターンにいかに影響を与えているかご理解いただけますでしょうか?
So as in the previous webinars when we talked about emotion code and body code, we'll be using muscle testing and Dr. Nelson's chart of emotions to determine how this point of entry psychic trauma was translated by your brain.
一番最初と2回目の、ウェビナーですね。そして3回目もそうでしたけれども、ドクター・ネルソンの、感情のチャート、そして筋力テストというのをご紹介していると思います。それと全く同じものを使って、この地球に侵入した時点のサイキックトラウマが何であったかということを特定することができます。
So once the two primary emotions are identified, then we can release this grid from your brain.
2つの感情を特定できたら、そのグリッドを脳からリリースすることができます。
And releasing this grid is vital because then it allows you to delete all the programming that resulted from exposure to the first alchemy your developing brain received.
脳が形成される過程で受け取った情報、すなわち刷り込みですね。それを消すためには、このグリッドを脳からリリースすることが不可欠です。
And then after releasing it, we create a new alchemical grid, a new energetic foundation for your life.
そしてそれをリリースした後、あなたの人生の新しいエネルギーの基盤となる新しい魔法のグリッドを作ってそれを入れていきます。
We inform your nervous system that there's a new and positive energy that you can build on to make changes in your life.
人生を変化、変容させる新しいポジティブなエネルギーを神経系の隅々にまで伝えていくんです。
We're going to use specific alchemy to release this point of entry psychic trauma and replace it with a new foundation.
特別な魔法を使って、この侵入地点のサイキックトラウマをリリースして、新しい基盤と取り替えていきます。
We'll use a magnet and the governing vessel meridian and we'll release the old grid 13 times.
この古い網ですね、グリッドという基板を磁石を使って経絡を13回なぞることでリリースします。
Now this 13 is interesting. I asked why 13? Why that number? And this is what I was told. This is a specific alchemy.
13という数字ですね。どうして13回なのかっていうことを皆さんも不思議に思われたと思うんですけれども、私も不思議に思って、自分の内なる、英知ですねに聞いてみました。
The number one reflects a beginning.
ナンバー1、この1という数字は始まりを表します。
The number three is the first number created by combining two different numbers together, and so it reflects the first alchemy.
次に3というのは1たす2のように2つの数字を足して初めて得られる数字、すなわち最初の創造を表現しています。
And then when the 1 and the 3 are combined, they create the 4, which reflects a foundation.
1と3を表すと基礎を表す4という数字になります。
So in this case, the 13 reflects the first alchemy at the beginning of lifeThat created an energetic foundation for the lifetime.
ですので13という数字は一番最初に作り出した一生続くエネルギーの基礎という数字なんです。
And the new grid will be implanted 13 times as well.
そして新しいグリッド、新しい基板も13回磁石を使って定着させていきます。
And now we're going to get into a little bit about how the program is created by the brain once it realizes this grid of energy is there.
じゃあ次に、最初にこのエネルギーを脳が捉えて、ネガティブなエネルギーですね。そしてどういうものが次に作り出されるかということをご説明いたします。
So, in response to this point of entry, psychic trauma, the nervous system creates a program to keep the human informed and prepared to deal with the expected negativity that's described by that original grid.
この point of entry psychic trauma、侵入時点のサイキックトラウマに、合うように、こうするようにですね、神経系は最初のグリッドの中にある感情に見合ったネガティブな体験に対応できるように準備を整えていくんです。
So the first aspect of the program is called the fear set point.
そのまず一番最初の一つですね。それが the fear set point、恐れの、設定値というものです。
A set point is like a fixed degree of something that the body must maintain in order to survive.
その設定値、値ですね。それは身の危険、生存できるかどうかで設定されていくんです。
You may know that the brain creates a body weight set point based on how it metabolizes nutrients and what the environment provides for food.
もうすでにご存知だと思うんですけれども、脳というのは栄養の代謝と環境を基準にして適正体重を設定していきます。
In the same way, the brain creates a set point for things in the environment that threaten well-being.
同様に脳というのは生死が脅かされるか否かを基準にして恐れの値を設定していきます。
So these threats are things that activate the fight or flight programming in our autonomic nervous system.
生死が脅かされると自律神経にある戦うか逃げるかの反応である闘争反応ですね、にスイッチが入っていくんです。
So the fear set point is built in much the same way that a heart wall is built to protect the heart.
この恐れの設定値というのは心臓を守るために作り出されたハートの壁によく似ています。
Trapped emotions in the body are used for this set point and they're embedded somewhere in the limbic nervous system of the brain.
ハートの壁と同様に肉体にとらわれていた感情が設定値を作り出して大脳辺縁系のいずれかどこかに埋め込まれていきます。
And then you have a picture of that in your handouts, the limbic system.
皆さんのお手元にこの脳の絵が描かれた、大脳辺縁系の基礎、感情神経系という、配布物があると思います。
I hope.
ですよね。
This is the part of the brain that governs the emotions and how thought frequencies are translated into chemical emotions.
この大脳辺縁系というのは感情を司る脳の一部なんです。
So, using muscle testing and the chart of emotions, we determine your fear set point and we release it, all the emotions in it, from the limbic system.
筋力テストと感情のチャートを使って、何があなたを恐れさせるのかの設定値を特定します。そして、大脳辺縁系からリリースする。そういうプロセスを踏んでいきます。
So, the fear set point emotionsDescribe what your nervous system expects you to experience frequently, and often you'll see that this is where the replication of negative experiences arises from.
恐れの設定値となる感情というのは、繰り返し起こってくるネガティブな体験の理由、原因ですね。あなたの持つパターンを表すんです。
The type of emotions that we find in the fear set point may be inherited, preconception,They may be created in utero, in the womb, or at the moment of birth, and they're released with the magnet on the governing vessel meridian.
そしてこの恐れの設定値になる、取られた感情ですね。それは、遺伝、受胎前、母親の体内、誕生の瞬間のいずれかであって、磁石を使って経絡をなぞることでリリースされていきます。
So the first layer,is the point of entry psychic trauma, that grid.
一番最初はその この地球に接点を持った時に感じたサイキックトラウマ、2つの大きな感情です。
In response to that, the brain builds this fear set point and embeds it in the limbic nervous system.
そしてそれにこうするように、それに見合うような、恐れの設定値ですね、それを脳の中に埋め込んでいきます。
And in response to the fear set point, the nervous system sets up program that determines which kinds of emotions are going to trigger you to be in fight and which ones will trigger you into to be in flight. So, fight is resistance and flight is collapse.
そしてその恐れの設定値ですね、それに見合うように今度は神経系はどのような心の状態、バイブレーションが皆さんを争いに駆り立てていったり戦ったり抵抗させるのか、またはどのような感情が皆さんをそこから逃げたいという気持ちにさせるのか、また落ち込ませたりするのかを決定していくんです。
And this is a program in the truest sense.
そしてこれは本当の刷り込みなんです。
In the reticular formation, sometimes called reticular activating system,In the brain stem, there are nerve fibers that govern the transmission of repetitive thoughts.
脳幹ですね、脳の、ベースになる部分にある毛様体というところには、繰り返し浮かんでくるネガティブな思いやその考えを伝達していく神経がぐっと集まった部分なんです。
So this program called there are two, the fight matrix and the flight matrix.are embedded into that reticular formation and they keep informing the subconscious mind to bring your attention to situations or people who trigger the fight or flight response.
ですので、この戦いの基盤、闘争の基盤は、毛様体に埋め込まれて、皆さんが戦う、または逃げることに駆り立てられるだろう状況や人に意識を向けていくように、潜在意識に常に語りかけ続けるんです。
These act as powerful attractors for negative experiences.
そしてこの戦いと闘争の刷り込みですね、それはすごくパワフルで、ネガティブな体験をどんどんと引き寄せてくるんです。
These matrices are programs that keep you in a constant state of vigilance within your nervous system, which takes a deep toll on your health and well-being.
これらのこの2つの基盤ですね、それは、皆さんが常に警戒態勢にいるように神経系に訴えかけているんです。なので健康の大きな打撃となっていきます。
They increase your stress hormone levels and negatively affect your immune system.
ストレスホルモンが大量に放出されていく、それとともに自己免疫がどんどんと下がっていきます。
So we can identify your flight matrix and your fight matrix and delete them from your reticular activating system in the brainstem.
この戦いと闘争の基盤を特定していきます。そして毛様体から消してしまうことは可能なんですね。
And what happens is this frees you to experience the wide variety of emotions that happen during your lifetime without being triggered into survival or panic mode each time that you feel them.
そして、ね、それらその2つの、グリッドを擦り込みですねを消してしまうことによってパニックにならずにすごく多様で豊かな感情を感じられるようになってきます。
Because emotions are meant to be experienced as translations of thought and not as triggers for fight or flight.
なぜかというと、感情というのは思考を理解するために体験するものですよね。なので、それは戦いや逃げに追い込むものではないという、そういう理由からです。
So after your fear programming is completely deleted, then we use the magnet and the governing vessel meridian to inform your nervous system and all the cells of your body that a new foundation of well-being and ease is the focus for your brain.
恐れのプログラムが完全に消された後、リリースした後、健康で幸せになるための新しい基盤を磁石を使って全身、細胞の隅々にまで振動させていきます。
And we inform the limbic system, all these pieces and parts here, that all is well, and the brain is to expect grace and good and joy to be coming in from the outer world.
そしてそれをすることによって大脳辺縁系ですね、そこに全てはうまくいっていること、そして恩恵と喜びが外の世界からどんどんやってくることを知らせてやることができます。
And as we do our demonstration, if you look over this handout on the limbic system, for example, if we find a trapped emotion in the amygdala, you can take a look at that and understandThe impact of that frequency in that part of the brain, in that part of the nervous system, and how it affects the person.
これからデモンストレーションの方に移っていくんですけれども、その時にいろいろ脳の用語が出てくると思います。その時にお手元にあるこの脳の絵が描かれた、ハンドアウトをご覧になってください。そしてそれがどの部分にあるかっていうことがご理解いただけると思います。
So I'm hoping now we have time. I know we've been going quickly, but I'm trying toconserve time so we can do a demonstration because that's usually the most valuable part.
Okay. ちょっと今日はかなり、説明の方が早く終わってしまったんですけれども、このデモンストレーションには少しお時間がかかるので、これは天からのギフトかもしれませんね。
受胎する前、意識体の時の恐れのプログラミングをリリースする方法、ご理解いただけましたか？次回は実際のデモンストレーションセッションをお届けします。とても感動的なセッションでした。どうぞお楽しみに。